こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。やばい集中力ついちちぶっ通しで頭がさえ渡る神ライフハック45は、サイエンスライター鈴木すきょが、仕事や学習における注意散漫、先延ばし誘惑への弱さを、心理学行動科学の知見を軸に整理した実用書である。本書の中心には、人の心を本能的で強力なケロン理的だが消耗しやすい調教師に分ける比喩がある。著者は、集中できない状態を意思や才能の不足とみなさず、この2つの働きと環境の噛み合わせの問題として捉える。そこで食事やカフェインの扱い、目標の設計、自己イメージ、作業前の儀式、マインドフルネスなど日常で試せる45の方法を提示する。単一の万能技法を約束する本ではなく、集中を始める、保つ誘惑から守るための複数の条件を整えることが目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、集中力は単一能力ではなく、開始持続時制からなる複合的な働き。本書の重要な前提は、集中力という一つの能力が独立して存在するわけではないという見方である。実際に課題へ取り組むには、まず着手するための自己効力感や動機づけが必要になる。次に、作業対象へ注意を向け続ける力が求められ、さらに通知娯楽、連想によって生じる内外の脱線を抑える時制もいる。テキストを開けない問題、読んでいても内容が入らない問題、途中でスマートフォンを見てしまう問題は、同じ集中力不足に見えても対処が異なる。本書はこの混同を解くことで、もっと頑張るという曖昧な処方を避ける。読者は自分がつまずく局面を特定し、開始を容易にする工夫、注意を保つ工夫、誘惑を遠ざける工夫を分けて選べるようになる。ライフハックを多く並べる形式にも意味があり、すべてを実行するより問題の種類に合うものを小さく試すという実践につながる。次に、本能の銃と理性の調教師、意志力頼みを退ける行動モデル。著者は心の働きを、強力だが面倒を嫌い刺激に敏感な虚、論理的に計画できる一方でエネルギー消費が大きく力の弱い調教師として説明する。これは厳密な脳部位の説明ではなく、日々の行動を理解するためのフレームワークである。難しい仕事を避けて目先の娯楽へ向かう、通知や視覚的な刺激に反応するといった現象は、怠惰な人格の証拠ではなく、本能的な仕組みから起こりやすい。本書が重視するのは、調教師が獣を力で完全に支配するという発想ではない。むしろ獣が反応する報酬、刺激、習慣、自己像を利用して望む行動が選ばれやすい状態を設計することにある。この捉え方は、失敗時の自己非難を減らすと同時に、環境や手順を変える必要を示す。ただし、比喩を万能の科学的説明と受け取るのではなく、行動の観察と改善を促す実践的な地図として使うのが適切である。さらに、脳の燃料を整える視点、食事カフェイン記録を集中の土台にする。本書は、集中を机上の精神論に限定せず、食事や覚醒状態といった身体的条件にも目を向ける。とりわけカフェインの利用は、量だけでなく、移るタイミングや習慣化を含めて扱われる。また野菜、果物、魚介類、オリーブオイルなどを中心に据える地中海食的な食事パターンや、加工度の高い食品を控える方向性も脳の状態を支える選択肢として紹介される。ここでの要点は、特定の食品やサプリメントを集中力の特効薬として扱わないことだ。日々の食事、睡眠、覚醒の波は個人差が大きく、仕事の能率との関係も一律ではない。だからこそ、食事日記のように摂取内容と作業感覚を記録し、自分のパターンを確かめる姿勢が重要になる。集中できない原因を正確に還元する前に、空腹、過剰な刺激物、食後のだるさなどを点検。この信頼と行動を結びつける視点が、本書を単なる時間管理術から区別している。そして、目標設定とセルフイメージで本能が反応する意味を作る。難しく遠い目標は、論理的には価値が分かっていても、目先の快楽を優先しがちな本能には届きにくい。本書はこの隔たりに対し、目標の置き方や自己イメージの扱いを通じて行動の意味を具体化する方法を取り上げる。重要なのは、漠然と勉強したい、生産性を上げたいと考えるだけでなく、何をする人間なのかという自己認識と、今日取る行動を結びつけることである。例えば、将来像を単なる願望として眺めるのでなく、その役割を担う人として日々の基準を考えると、選択の判断軸が明確になる。この種の方法は、気分が高まることだけを狙うものではない。誘惑が現れた時にも、今の行為は自分が採用したい基準と合うかを問えるようにする点に価値がある。一方で、過度に理想化した自己像は失敗時の落胆を強めうる。本書の実践は、壮大な宣言よりも実行可能な小さな行動と一貫させながら検証することが望ましい。最後に、儀式とマインドフルネスで注意散漫を減らす作業環境を設計する。集中を維持するには、 作業開始のたびに強い決意を新たにするより、同じ準備行動を繰り返す儀式を設ける方が有効になりうる。本書でいう儀式は、特別な精神修養ではなく、決まった場所に座る、必要な道具を並べる、開始前に短い手順を行うといった。仕事への切り替えを自動化する仕組みである。開始の判断回数を減らし、獣が好むなれと予測可能性を利用する点が重要だ。またマインドフルネスは、雑念を完全に消す技術としてではなく、注意がいつれたことに気づき、対象へ戻す練習として位置づけられる。注意がそれること自体は避けがたいが、気づかないまま長時間脱線することは減らせる。通知や娯楽への接触を物理的に遠ざけるなど、環境調整と組み合わせれば、理性だけに負担を集中させずに済む。集中は内面の根性ではなく、反復可能な手順と刺激の管理によって支えるものだというのが本書の実務的な結論である。結論として、本書は仕事や受験勉強で着手できない人、途中で注意が切れる人、スマートフォンやネット閲覧に流されやすい人に向く。集中できないことを意思の弱さや能力不足として責め、抽象的な根性論に疲れている読者には有益だろう。食事、カフェイン、目標、習慣、環境、注意の訓練を一つの問題として見渡せるため、自分の詰まりどころに応じて対策を選べる。実践では45項目を一度に導入する必要はなく、食事の記録、作業開始の儀式、通知の遮断など、観察しやすい一作から試すのが現実的である。類書にもポモドーロ法やデジタルダチなどの技法は多いが、本書の特徴は、それらを小文字と調教師という理解しやすい枠組みに配置し、なぜ意志力だけでは続きにくいのかを説明する点にある。科学的知見の紹介が多いため、すでに行動科学系の自己啓発書を読んできた人には重複を感じる部分もありぶる。それでも集中単一の才能ではなく、設計可能な条件の集合として捉え直す入門書として、実用性と見通しの良さを備えている。ご支援いただける場合は鈴木杖。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。